暁荘最終回。でも事業が大きくなるにつれて、源蔵は私を必要としなくなった。そして新しく建てた家へ私を閉じ込めてしまったの。今の家では子供の手もかからなくなっていたし、家事は女中がしてくれるしで、私の仕事は何にもなくなってしまったわ。源蔵は私を家に閉じ込めるだけでなく、働く楽しみまで取り上げてしまったのよ。源蔵は相変わらず家にいないし、一人取り残されたようで寂しかったわ。でもそれは私を楽にさせてやろうという源蔵の思いやりだと分かっていたから我慢したの。いつか事業が一段落ついた時、私たちは本当の夫婦としての暮らしができると信じていたのよ。そんな状態が何年か続いて、源蔵が50歳になった頃、突然源蔵が精神的に落ち込んだ時があったの。仕事上の悩みか、それとも健康上の悩みなのか、理由は何も言ってくれなかったけど、それはひどい落ち込みようで、顔の層も変わってしまったわ。仕事も手につかなくて、いつも苛立っていた。私はそれまで必死で働いてきた疲れが一気に出てきたのだと思ったわ。体はどこも悪くないのだから、家でのんびりしていればすぐによくなるからって源蔵を慰めていたの。その頃が私にとって一番良かった時期だったわ。家にいることが多くなったし、家族4人揃って家で食事をするなんて初めてのことだったのよ。口では早く元気になってくださいと言いながら、心の中ではこのままずっと源蔵が立ち直らずにいますようにって祈っていたの。しずさんが源蔵の前に現れたのはその時だったのよね。私にはすぐ分かったわ。今までの女とは違う、源蔵は本気なんだっていうことが。それまでにも何度か女性関係はあったの。家に閉じこもっていても夫のことなら何でもわかる。これが妻というものなのね。でも長くて1年続けばいい方で、しょっちゅう相手が変わっていたから心配はしなかった。それがしずさんの場合は源蔵の目の色が違っていたわ。あんなに落ち込んでいた源蔵が急に生き生きして、それまで以上に仕事に熱中するようになった。再び家の中に私一人が取り残されたの。しずさんは私がようやくつかみかけた幸せを奪い取ってしまったんだわ。しばらくして源蔵がしずさんを暁荘に住まわせたことを知った。その事実が私を決定的に打ちのめしたの。辛かったし悔しかった。何日も眠れなくて、このまま死んでしまうんじゃないかと思ったわ。源蔵がそうであるように、私にとっても暁荘は思い出深い建物なの。息子たちが家を出て行った後はもう一度暁荘で暮らしたいと思っていたのよ。それほど大切に思っていた場所だったのに、そこに愛人を住まわせるなんて、しかも源蔵が足げく通うなんて、許せないことだわ。私たちは子供が2人生まれてから寝室が別だったの。不規則な生活に付き合わなくていいようにと源蔵が言い出したことだったけど、それ以来源蔵は私の体に一度も手を触れていないの。仕事に追われて体力も気力も使い果たしているから、その気にならないのだと思っていたわ。でもそれも源蔵が私を女として見ていなかったという証拠よね。しずさんが現れてから初めて気がついたの。50歳を過ぎた源蔵がしずさんをちゃんと愛しているっていう事実が私を苦しめた。2人の愛の時間が妄想となって私を追いかけてくるの。私は何度も夜中にここへ来たわ。 赤月荘の前に立って静さんの部屋を見上げていた。雨の日もあったし、木枯らしに身を震わせて立っていた夜もあったわ。静さんの部屋の明かりが消えてるのを見届けるまではその場を離れることができなかった。家に帰ってからもなかなか眠れなくて、朝が来るまで悔し涙を流し続けていたわ。それでも私は現像に何も言わなかった。耐えることに慣れてしまった女は、その限界を越してもなお平気な顔でいられるものなのね。あと少しの我慢、あと少しの辛抱と自分自身に言い聞かせながら、現像が私の元に帰ってくるのを待っていたの。静さんと別れてからの現像は確かに私のところに帰ってきた。でももう遅かったのよ。夫婦としての時間を全く持たなかった男と女に今さら何ができるというの。向かい合っているのは男と女の抜け殻で、話す言葉もなく、ただ黙ってお迎えが来るまでの時間を潰しているだけだったのよ。せめて現像が生きているうちに赤月荘を処分していてくれたら、私も少しは慰められたかもしれない。でも現像は、静さんがいる限り赤月荘はそのまま残しておこうと思っていたのよ。私と一緒に暮らしていながら、現像は心の中で静さんのことだけを考えていた。私は現像にとって一体何だったの？結局は現像の子供を産んで育てるだけの道具でしかなかったのよ。悔しかったし、情けなかった。現像を恨み、静さんや静さんが今も住んでいる赤月荘を憎みながら、私はこの20年を生きてきたの。その憎しみに支えられていたから、現像より長生きできたのかもしれないわ。赤月荘がいつまでも残っていると、私はその悔しさや憎しみをいつまでも忘れることはできないと思うの。残りの人生をその思いを引きずったまま生きていくなんて悲しすぎる。これからは心静かに現像を弔っていきたいと思っているから、そのためにも赤月荘の建物を消してしまいたいのよ。静さんに会って今までの憎しみをぶちまけてしまいたいと思った時期もあったけど、私は最後まで堂々とした現像の妻でありたいの。だから静さんには会わない。でも赤月荘を壊すことで静さんにも私の思いは伝わるはずだわね。私の気持ちは英子さんだけが知っておいてくれればそれでいい。文の長い告白を英子は身動きもせずに聞き入っていた。そして聞き終わった時、激しい疲労感に襲われていた。3月いっぱいまで待ちます。でも住人たちにはできるだけ早く引っ越すようにと伝えておいてちょうだい。立ち退き料として十分な金額を用意しますから。呆然としている英子を残して文は静かに部屋を出て行った。吉祥寺の町にこの冬初めて雪が降った日、赤月荘の取り壊しが正式に決まった。若者目当てのスポーツセンターが吉祥寺に建設されることになり、用地を探していた業者に赤月荘の土地を手放すと持ちかけたのが文だと聞いている。 住人たちは相場以上の立ち退き料を手にして、それぞれ新しいマンションやアパートに越していった。11号室の三重子と賢治は、必ず結婚式の写真を送るからと言い残し、13号室の上田陽子は挨拶に来て、この春から支店の店長に任命されたと嬉しそうに話してくれた。16号室の内田夫婦も正式の夫婦になれることが決まり、晴れ晴れとした表情で荷物を運び出していた。そして矢島静も思ったより早く引っ越し先を決めた。矢島さん、今度はすごく立派なマンションですってね。やっぱり矢島さんにはその方が似合いますよ。でも家具をすべて新しいのにしなくてはならないから大変なのよ。引っ越しの準備をするしずの表情は明るかった。その調子で早くいい男性を見つけて幸せになってくださいね。ありがとう。英子さんも新しく出直すのだから頑張ってね。互いに強くうなずきながら別れを告げた。最後の住人を見送って英子たち親子も暁荘を去る日が来た。迷った挙句、文の誘いを断って当分実家に身を寄せることに決めた。母の作った不揃いの野菜や子供の頃に遊んだ野山が無性に懐かしかった。しばらくはその中に身を置いて、これからのことをじっくり考えるつもりである。荷物を送り出した後、英子は玄関をきれいに履き清めて、管理人としての最後の仕事を終えた。